中は中性を発見する36度だ。その時、私たちの頭の上にはいつも笑顔の雲が並んでいます。雲はいろんな形をしていますが、どんな形の雲であってもどこかに笑われます。この雲のどこかに人の顔が隠れているはずだ。そう思いながらじっくり雲を眺めてください。いろんな角度から雲を眺めてください。雲の形だけでなく、今は遠くにも注目しましょう。なかなか笑顔の雲を見つけられなくても簡単に諦めないのがポイントです。しばらくするとだんだん人の顔が並んで見えてくるでしょう。ここがなかな、ここが小さな、ということはここがなかな、人の顔に見えてきた。雲を見ながら笑顔を探していると普通に見えていた雲が笑顔の雲に見えてくるのです。私たちの脳には人の顔を見つけるから謎となっています。人の顔と思いながら雲を眺めているとどんな雲でも人の笑顔を探しています。常に雲の形は変わるように笑顔の様子も違います。しかも一度としては笑顔はありません。タイミングが変わればの様子も変わります。雲の形は風の影響を受けて少しずつ変わるので笑顔の雲にも少しずつ変わります。口を閉じた笑顔の雲は大きな口を開いた笑顔の前に見るために良い笑顔を楽しめます。さて、今日はどんな笑顔の雲でしょうか。雲の中には笑顔が隠れているので探しやすくなさい。玄関から見ると集中力が高まって密接になります。毎日笑顔の雲が楽しめます。運が良ければ笑顔の雲が2つ3つになることも良いことは、ラッキーとラッキーも毎日3枚です。いつも笑顔の雲が大空だなと思っています。笑顔の雲を見つけることができれば、今日もきっと良い一日になるでしょう。日常の中で発見する36度は、その建物の表情である。建物の表情であります。建物には顔がありません。目も鼻も口もないので表情も存在しないように思うかもしれませんが、誤解です。単純なのために捉えています。顔はなくても表情があるのです。顔の造形だけが表情ではありません。色、形、香りなど美味しそうな雰囲気は全て表情です。人の表情は目から口で形づくられますが、建物の表情は色、形、香りで形づくられます。朝食、昼食、夕食も表情があります。風呂をするようにも表情があります。シンプルな空間から横になるようになるまでどんな建物の表情があるか面白い。目の前に美味しそうな料理ならば、いきなり食べるのではなく、まずそれぞれの表情に注目してください。鮮やかな具合も美しい盛り付けも食欲をそそる香り、全ての表情です。ぐつぐつ見ることや、足元の指の表情の一つです。あなたが食べようとするものをじっくり見つめてください。美味しそう。と思いながら見ていると、ニコニコしている様子が見えてくるでしょう。顔はなくても、ポジティブな雰囲気が感じられるはずです。それが表情です。建物の表情に気づけば、ついこちらの表情も緩みます。食生活もますます豊かになります。食事の時間とは、建物の表情を見せ、楽しむ時間なのです。建物の表情を見つく。日常の中で発見する36度だ。その3、魚たちとみんな見向きもしなくなり、散った後の魚も鑑賞を楽しもう。魚が咲く季節になると、みんな一斉に魚を見始めます。一斉に咲く季節の魚は大変美しくて迎えが待つんです。魚の周りに人が集まってじっくり見て楽しんだり、カメラを見て何枚も写真を撮ったりします。魚の名所と呼ばれるところでは一面にピンクの空間が広がってうっとりするような絶景となります。大勢の人でごったないし、多くの花見が行われます。昼間はもちろん夜桜を楽しむ人もいます。毎年魚の季節はお花見を楽しむのが公園になっている人も多いことでしょう。そんな魚も散り終わるとさっと人がいなくなります。あることにわっていた人だけが魔法のようにさっと消えます。魚の人が終わることはあっても完全する。みんなのことじっくり魚を見ていたのに一転してなくなります。あることは写真をたくさん撮っていたのに、誰も写真を撮らなくなります。散った後の魚も魚であることに変わりません。ぜひ散った後の魚の目を見てみてください。みんなが向きも最悪になっても普段と変わらずそうなっています。散り終わった後の魚の気も風情があります。年に一度のお仕事へほっと一息ついていることでしょう。また来年の大会に向けて準備を始めていることでしょう。急に見せるようになって魚はちょっと寂しく感じているかもしれません。散り終わった後の魚も感情を楽しみましょう。満開の時の魚も美しいですが、散り終わった後の魚も美しい。目を見てくれてありがとうと魚も喜んでくれるに違いありません。散った後の魚も魅力的なのです。散った後の魚も目を見て感情を楽しむ。日常の中で発見する36度だ。その4、庭花には天からの境界プレゼント。突然の大雨。それは庭花です。庭花は困ります。急に雲が怪しくなったと思えば突然の大雨です。バイトを繰り返したような処理です。屋外に傘を持っていなければ一緒になるでしょう。庭花が降ったときどう思うかです。天気予報は晴れだったのにな。なんだかついてないな。傘を持っていない。困ったな。外に干した洗濯物が流れましたね。庭花に逃がして慌てる人庭花が降ったので不機嫌にならないでください。むしろ喜んで不機嫌になりましょう。庭花は天からの境界プレゼントだからです。庭花は天からの境界プレゼント。庭花は天からの境界プレゼントです。庭花に遭遇することはなかなかありません。平凡な天気だけではならないでしょう。たまには庭花を楽しみましょう。天から素晴らしい境界プレゼントをいただきました。聖の大きな境界プレゼントです。庭花はお店では売っていません。お金でも買えません。人からもらうこともできません。タイミングも予測が可能です。だからこそ不条理に欲しいのです。平凡な非常に突出してきた想定外です。このように感じますが、改めて考えると些細なことです。庭花は天からの境界プレゼントであることに気づけば迷惑とか幸せを感じるはずです。たまには人になってみるのも面白いものです。こういう時代しか人では経験できません。濡れても大したことはありません。濡れたら変わらせばいいだけです。怪我するわけではありません。大切な人を失庭花の味はラッキーな一日です。庭花は貴重なものと考える。庭花が降った時、迷惑と考えてはいけません。庭花を楽しめるのも一年に過ぎないでしょう。思わぬ悪いと考えるのではありません。貴重なものと考えるのです。天からの境界プレゼントですから、ありがとう感謝しながら受け取りましょう。本当に驚きました。こんな大雨になるとは思っていませんでした。素晴らしい境界プレゼントありがとうございます。感謝が手に届けば、庭花の後、綺麗な虹になれるかもしれません。誰も境界プレゼントになるのです。庭花は天からの境界プレゼントと考える。日常の中で発見する36度だ。その後、チャンスは何でもない普通の日常にある。チャンスはどこにあるでしょうか。希少性、神聖といった印象があるでしょうか。特別さんがあるため、チャンスを得るためには、特別な場所に行かなければいけないと思っている人が少なくありません。パーティーに行ったり、旅行に行ったり、イベントに参加したりです。確かに特別な場所は普段とは違った雰囲気があって、チャンスが増えているでしょう。しかし、わざわざ特別な場所に行かなくても、もっと身近なところに目を向けてください。チャンスは何でもない普通の日常にあります。僕もチャンスはないと思うかもしれませんが、気づいていないだけです。あるのに気づいていない、見えているのに見えていないという状態になっています。もっとじっくり目を動かしてください。チャンスは普段隠れているので、それを発見することが大切です。通勤通学で遠い道があるでしょう。足元を向けば新しい植物に気づくチャンスがあるでしょう。反対側を眺めることがあるでしょう。水車の人や街の風景を見れば、時代や流行を学ぶチャンスです。駆け回ったりしながら外を眺めることがあるでしょう。どういう人を眺めていればひらめきのチャンスに恵まれるかもしれません。じっくり耳を傾けてはいやいやチャンスがないでしょう。上司が面倒な仕事をなさいました。ここで嫌な顔を見せずニコニコしながら喜んで対応できれば上格のチャンスと言えるでしょう。チャンスがないのではありません。チャンスに気づいていないです。私たちの事情はたくさんのチャンスに溢れています。実は今この瞬間もあなたは何らかのチャンスに恵まれているところです。気づけたことはあなたしない。五感の研ぎ澄ませチャンスに意識を集中させながら周りを観察してみてください。探すまでもなく何でもない普段の日常で十分なチャンスがあります。次の瞬間あなたは発表するはずです。こんなところにチャンスがあったのかと。チャンスは見せるものではなく気づくものです。チャンスは何でもない普通の日常にあるのです。何でもない普通の日常にあるチャンスに気づく。日常の中で発見する36度だ。その6、どんな仕事でも誰かが見ている。究極は天の神様が見ていると考える。どんな仕事でも誰かが見ていると考えることです。大きな仕事から小さな仕事まで誰かが見ていると考えてください。掃除でも雑用でも何でもです。誰も見ていないと考えると怠ける気持ちが生まれています。サボったり手を抜いたりして仕事の姿勢が悪くなります。あなたの仕事は誰かが見ていると考えてください。上司や先輩が見ています。同期や同僚が見ています。部下や後輩が見ています。顧客やお客さんが見ています。取引先や一緒に働く仲間が見ています。その場に人がいなくても感謝や同士誰かが見ているケースもあるでしょう。自分の仕事が見ていると思えばサボやってると考えはありません。背筋やピンと伸びて身元を伸びてしまいます。真面目にきちんと取り組むことを考えるはずです。小さな仕事でも最善を尽くそう。丁寧に仕上げようと思うはずです。そんなことは天の神様が見ていると考えることです。はるか、大切なあなたを見ていて、仕事に対する姿勢をチェックしていると考えます。いつも天の神様が見ていると思えば、切実な人と共にきちんと仕事をしようと思うはずです。どんな仕事でも誰かが見ていると考える。究極は天の神様が見ていると考える。日常の中で発見する36度だ。そんな、人は誰でも神と奇跡の存在。あなたからは37兆個の細胞ができています。あまり膨大な数で想像しにくいかもしれません。人体の細胞を1個のペースで数えるとすると、なんと120万年も時間がかかります。そんな膨大な数の細胞ですが、元を食べればたった1個の受精卵でした。あなたのお父さんとお母さんの精子を卵子に上げた受精卵が何度も細胞分裂を繰り返します。1個から2個、2個から4個、4個から8個と倍々に増えていき、細胞分裂を46回繰り返したとき、およそ37兆個に到達します。このとき、単純に細胞分裂を46回繰り返すわけではありません。 筋細胞や神経細胞など様々な役割を持った細胞に変わりながら増えます。これを分化と言います。その数はおよそ270種です。もちろん細胞は別で終わりではありません。細胞にも異論があります。例えば皮膚細胞はおよそ1ヶ月、血液細胞はおよそ3ヶ月、鳥細胞はおよそ10年です。死んだ細胞はなくなって終わりではなく、新たに生まれた細胞によって補われます。これを代謝と言います。1個の受精卵が細胞分裂によって37兆個まで増え、分化によって270種の細胞に生まれ、失われた細胞は代謝によって補われる。細胞分裂、分化、代謝という3つのメカニズムが働いて、私たちの体と健康が維持されています。これを神秘、奇跡と、まず知らんと言うのでしょう。遺伝子の混ぜ技ですが、あまりにも精密なシステムです。この技術を認識すると、いかに私たちはすごい生き物であるかを伝えるでしょう。あなたは神秘と奇跡に満ちた存在です。このことを自覚すれば、命も人体も感謝せずにはいられなくなります。自分の素晴らしい神秘と奇跡に続けてください。人は誰でも神秘と奇跡の存在なのです。自分は神秘と奇跡の存在であることに気づき、感謝の念を持つ。日常の新たな風を発見する30の言葉。そのうち、歩きながら流れるように足を止めて流れる方が感動も印象も深くなる。素晴らしい景色を見て感動することがあるでしょう。特に旅行の際は素敵な景色や美しい風景と出会うことが多くなるはずです。異常のような絶景と出会うと生きていてよかったと思うはずです。普段の日常でもイルミネーションや展望台から眺めなど非常的な景色に人とすることがありますね。さて、そんなあなたに少しでも感動や印象を深めることをお伝えいたします。きちんと足を止めて流れるです。歩きながら流れるのではなく、完全に立ち止まって流れるということです。ちょっとしたことに思うかもしれませんが、実に大切なポイントであり、感動のレベルが全く変わります。歩きながら流れると感動はできても深い感動とまではいきません。さっとした感じになります。前方に注意を払いながら、チラチラ横に見るような流れが見えます。歩くことに気を変えるので、見ることの集中力が出て、感動も印象も中途半端になるのです。だからこそ足を止めるです。きちんと立ち止まって静止状態になることで、目の前の風景に集中できます。余計なことに気を変えることなく、ひたすら見ることに集中できます。ぼっと流れることで、風景が大幅に安くて印象に残ります。足を止めて流れると重力も高まって、小さな点も見なくなるでしょう。ここが面白い。ここだけで、あれは何だろう。と、何だろう発見があるでしょう。小さな発見をすればすることを楽しめるポイントが増え、ますます印象的になります。心の奥までしっかり感動が響きます。立ち止まって、斜めの姿勢であれば何でも構いません。風も出ながら斜めのよし。電気に腰を掛けて斜めのよし。飲み物を飲みながら斜めのよし。立ち止まって、斜めは心の奥まで人と感動するでしょう。記憶も印象も深く残ります。短い時間であっても、一生忘れない時間となるに違いません。大自然にせよ、野犬にせよ、イルミネーションにせよ、感動を深めるなら、一度足を止めて流れるようにしましょう。感動の大きさの間の前から3倍ほどのことを保証します。感動や印象を深めるなら、歩きながら流れるように足を止めて流れるようにする。日常の新たな風を発見する30の言葉。その9、無邪気に遊ぶ子供を見て、うっと言うことはありませんか。公園や学校運動場で無邪気に遊んでいる子供を見て、うっと言うことはありません。普通は今遊んでいるだけなのですが、うっと言うことはありませんか。元気な、可愛いなと思うのはもちろんですが、なぜか感動的な光景に見えて、心が浸透します。子供の声も何も分からないと感じられ、じっと見てしまいます。子供の笑いが笑いがしゃべると、見ていることが笑いになってくる。不思議なりや幸せを感じることもあるでしょう。だんだん目頭が熱くなって、涙腺も緩んできます。気づいた時には涙が溢れていることも少なくありません。無邪気に遊ぶ子供たちは天使なのです。ちょっと疲れた時、遊び夢中の子供から元気をもらいましょう。家や最近元気をもらったりすることもあるでしょう。遊んでいる子供を見ながら昔の自分を思い出すこともありますね。悩むことや心配事も遊んでいる子供たちを見ている時は忘れられます。子供の電車は今、胸の下にあります。電車の天国も、毎度私たちの身近にあるのです。無邪気に遊ぶ子供を見て、家や元気をもらう。日常の新たな風を発見する30の言葉。その10、傘立てに傘を置く時、その人の心と見ながら見る。人の心が見える瞬間の一つ。それは傘立てに傘を置かないんです。雨の日、毎週傘から見るものと傘立てに傘を置きます。ここで傘を見ながら押しましょう。楽を考えるなら傘を渡さずにそのまま置くのが早いでしょう。雨の日は早く家に行きたい。されていながら面倒なこともしたくない。足元が濡れていて踏みついた雨粒を早く拭き払いたい。もちろん自分の傘ですから自由です。傘を置くからもルールが決まっているわけではありません。傘を置くからどうだろうと迷惑にもなりません。しかし何が言われるならこそ心がよく現れます。傘を渡さずに置く人は手間を嫌な心に垣間見えます。こうした人は他の場面でも手間だから面倒だから迷惑をかけていないからという理由でそうでしょう。別に細かいことはいいよね、最低限ならしていればいいよねと思っています。その時間と男性は他の場面でも現れます。だらしない生活を送ったり仕事を誘ったりです。手間や面倒を嫌な心があるため仕事はミスが発生しやすくなかなか良い結果を出せないでしょう。いい加減な態度で過ごしていれば幸運に等しい未来がやってくるのです。一方、傘を巻いてから置く人はきちんとしたいという気持ちがあります。人手間がかかりますが、傘のコンパクトにまとまって前だけです。収納もしやすくなります。得をするわけでも褒められるわけでもありませんが、小さなことでもきちんとしたいという気持ちが現れています。こうした人は日常生活でも丁寧に暮らし、きれいな生活を送っているでしょう。きっと仕事でも小さなことまできちんとしたいという気持ちで対応しているはずです。この間でも真面目に暮らします。人が見ていない時でも真面目です。たとえミスをすることがあってもきちんとした態度で取り組むでしょう。丁寧な行いを行っていけば幸運にも恵まれ、建設的な未来がやっています。着実に実績を積み上げていけば、以前大きな業務に違いありません。傘立てに傘を置く場面は心だけでなく、未来が見えてしまうのです。傘立てに傘を置くとき、きちんと巻いてからおくか、そのまま置くか。あなたはどちらですか。傘立てに傘を置くときの様子からその人のことと未来が見えるのです。きちんと傘を巻いてから傘立てに置く。日常の新たな風を発見する30の言葉。その10時、デートスポットは一人で行くのが醍醐味。世の中にはデートスポットと呼ばれる場所があります。水族館、夜景の見える展望台、ライトアップやイルミネーションの綺麗な広場など、恋人の聖地のような場所があり、カップルの場所となっています。デートスポットという響きの影響でしょうか。カップルで行くのという印象が強くて、一人で行くことにデートを感じる人がいます。一人で行くものではない、一人で行くのは間違いと考える人もいるかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。デートスポットはカップル専用という条件でない限り、誰でも自由に楽しめます。カップルはもちろん一人でも気軽に楽しめます。デートスポットは評判になるだけであって、一人はロマンチックな雰囲気にしているでしょう。雰囲気のいいところは一人でもカップルでも分かれて楽しめます。周りのカップルが笑われるのではないかという心配は不要です。周りのカップルは自分のことしか見えていません。意外と気づかないので安心してください。カップルが多くて言われるかもしれません。周りのカップルだけでいてしまっても気にしないでいいことです。悪いことをしているわけではないのですが、堂々と胸を張ってください。デートスポットに一人で足を運ぶなんて寂しいという人はいますが、考えすぎです。寂しいことではなく、贅沢なことです。一人で行こうがむしろ雰囲気をしっかり味わえるので最高です。気になるデートスポットならぜひ足を運んでませんか。気になる気持ちがあるのは一体という本音があるそうです。誰かとデートスポットもいいですが、一人でデートスポットも悪くありません。団体で行くことを一人で行くことはしないようにカップルでデートスポットと一人でデートスポットも違います。一人でデートスポットに足を運んでみると贅沢で特別な時間を過ごせます。デートスポットは一人で行くのが醍醐味です。一人でデートスポットに足を運んでロマンチックな時間を満喫する。日常の新たな風を発見する30の言葉。その時に、セミやスズムシの鳴き声の感じからあなたの心を反映している。うるさく感じたら心に余裕がなくなっている証拠。セミの鳴き声がうるさい。スズムシの鳴き声がうるさい。そんな状況があれば一つ言えることがあります。セミやスズムシの鳴き声がうるさく感じるのは心に余裕がなくなっている証拠です。セミやスズムシの鳴き声は本来癖のある音色です。セミの鳴き声は夏の風であり、スズムシの鳴き声は秋の風です。どちらも虫の鳴き声ですが、季節を感じさせる美しい響きがあります。心に耳や足やリラックスを渡してくれます。今からまずうるさく感じるのであれば、心が栄養カードの状態です。心に余裕がなくなっていると思ってください。おそらく、腹筋の毎日になっているのでしょう。いつ暇も毎回忙しい毎日を送っていて、ストレスが溜まっているのかもしれません。心に余裕がなくなると感動が不安定になります。心が波になって、ちょっとした刺激も深い感じやすくなります。外界からの刺激がうるさく感じ、イライラすることも多くなるのです。生活に余裕をつけましょう。休憩を入れたり、一人になる時間を作ったりしましょう。思い切って、有給休暇を取って、まとまった休養を持てるのもよし。仕事だけでなく、趣味や遊びの時間を持てるのもよし。悩むことを変えていながら、先延ばしにするのではなく、きちんと大切に着手するのが天命です。心に余裕なのでは、セミやスズムシの鳴き声が美しく聞こえてくるようになります。外界からの刺激がスムーズに取り込まれ、手や足やリラックスを感じるようになります。セミやスズムシの鳴き声を通して、心の余裕をチェックしてみてください。セミやスズムシの鳴き声を感じたら、あなたの心の余裕を反映しているのです。セミやスズムシの鳴き声で心の余裕をチェックする。うるさく感じたら、心の余裕がなくなっていると判断して、日常生活を直す。日常の新たな風を発見する30の言葉。その13、反対言われることは時代の空気を学ぶ同じ授業。時代の空気を知りたいがどうすればいいのでしょうか。ペットには反対言われることです。反対には飲食店をはじめ、多くの人によっていて、気分よりも活気が出ているのが特徴です。そんな反対には常に時代の空気が漂っています。商店内には最新のポスターが貼ってあるでしょう。お店の店頭店内には最新アイテムが並んでいるでしょう。飲食店には季節のフーズを使った料理があるでしょう。映画館があって最新の映画が上映されているでしょう。水着の商品を見ているだけで流行のファッションや手野菜が見えてくるでしょう。行列ができているお店があって興味をそそられることもあるはずです。反対の風景から時代の空気をたっぷり感じ取れるはずです。心底を研ぎ澄ませてやるから、心の通して多くの気づきや発見に恵まれるでしょう。 反対には時代の空気が流行しています。反対をラブラブラブでいろいろな刺激が飛び込んできて楽しい時間を過ごせるでしょう。なるほど、今はこういうのが流行っているのか。直感的に時代の空気を感じることができるはずです。参考までに反対をちょっと空いてみませんか。あなたの街の反対は時代の空気がなったようです。しかし反対がなければどうしてもいいので、ぜひ反対に足を運んでみてください。反対を歩くことは時代の空気を学ぶ内容です。反対を歩いて時代の空気を感じる。日常の新しさを発見する30の言葉。その14、新発見は歩き慣れた道にある。新発見はどこにあるでしょうか。実はとても身近なところにあります。歩き慣れた道です。あなたの生活には歩き慣れた道があるでしょう。参考に通勤通学の道、買い物の時に通り道など、今まで数えきれないことがあって手をつぶっても道をイメージできるに違いありません。改めてここに注目です。歩き慣れた道のことを知っていると思うかもしれませんが、相手は思い込みです。歩き慣れた道は歩き慣れているように大雑把な見方になっています。意外と見ているようで見ていないもの。見といってもちらっとした見方になっていて集中していることはありません。今一度じっくり観察するようなつもりで歩き慣れた道の隅に目をやってください。見慣れているはずの道に新鮮な感覚を覚えるでしょう。見慣れている光景のはずがいつもと違った様子に見えるでしょう。そして新しい発見と出会えるはずです。道路上面の面白いものを見つけるかもしれません。道路に敷かれた穴が開いているかもしれません。今まで潰していた看板や建物も始まっていると始まって楽しめるかもしれません。次から次へと新しい発見がいっぱいに興奮するでしょう。おや、という発見が止まらなくなるはずです。つまらない道ではありません。面白さに気づいていないからです。今まできちんと見ていなくて潰していたからです。どうして今まで気づかなかったのだろうと不思議に感じることは間違いないし、しっかり観察力を研ぎ澄ませて歩き慣れた道の隅々を一つ一つ丁寧に見ていきましょう。あなたの観察力が能を言うときです。視力は低くても新発見は可能です。新発見は歩き慣れた道になるのです。歩き慣れた道を今一度じっくり観察しながら歩いてみる。日常の新しさを発見する30の言葉。その15、夜空に浮かぶ月には時代を超えた感動がある。夜空に浮かぶ大きな天体といえば月です。月の年齢はおよそ45億年。地球の年齢は40億年ですから、ほぼ同じくらいの年齢です。月の姿は45億年前に誕生して以来ずっと変わっていません。地上の景色は大陸が移動したり山が川ができたりなど時代によって変わりますが、その姿は同じままです。月は大気も酸素も色もないので景色も雰囲気も同じ様子が続いています。月は人類が誕生する以前から同じ姿をしています。ここで気づいてほしいことがあります。大昔からその姿が同じであるということは、大昔の人たちも同じ月を見ていたということです。1000年前の平安時代の人たちも同じ月を見ていました。紫式部や清少納言も月を見て楽しんでいたことでしょう。源氏物語、枕草子、荷物の話が登場しています。2000年前の弥生時代の人たちも同じ月を見ていました。山田国の人も月を見ていたはずです。月の光から名前を決めていたこともあるかもしれません。1万年前の縄文時代の人たちも同じ月を見ていました。石を持った生まれた人たちも月を見ていたに違いありません。月明かりを受けて太陽を知っていたこともあるはずです。遥か大昔の人たちと同じ月を見ていたことも不思議な気持ちになりますね。綺麗な月なら、遥か大昔の人たちと同じものを見ていたなら、そんな思いを皆さんが月を100年後、1000年後、1万年後の大臣も同じ月を見ることになるはずです。生きている時代こそ違いますが、月の誕生では全ての時代に急所の共通体験です。毎晩の中では時代を超えた天体ショーが行われています。夜空に浮かぶ月には時代を超えた感動があるのです。夜空に浮かぶ月を見ながら、大昔の人と共通の天体ショーを楽しむ。日常の新しさを発見する30の言葉。その16、エールを送ることは美しい行為。頑張る人にエールを送るならば美しく輝く。あなたの時間に頑張っている人を見つけてください。頑張っている人なら誰でも構いません。知人でも友人でも職場の同僚でも構いません。もちろん、面識のない人であっても OK です。頑張っている人を見つけたら直接的でも間接的でもいいのでエールを送ってみましょう。目の前になら直接声をかけてエールを送るといいでしょう。目の前になら、メールや SNS など間接的な手段を通してエールを送ってみてください。応援する理由がないと思うかもしれません。自分には関係がない、何のメリットもないと思う人もいるでしょう。しかし、理由もメリットもなくても素直にエールを送ってみることです。以上からず素直な気持ちでエールを送りましょう。ここで大切なのは素直な気持ちです。悲願や妬みの気持ちを持たず素直な気持ちでどうか頑張っていってほしいと思いながら応援することです。ここから相手の成功を願ってください。打算の計算も気にして純粋にエールを送りましょう。頑張っている人にエールが届けば素直に喜ばれます。素直に喜ばれたことを喜んでください。ただ、それだけでよろしく考えましょう。頑張る人頑張る人にエールを送ることは美しい行為です。野球では何度も勝つ人だけでなく応援する人も輝くように、私たちの日常も頑張る人だけでなくエールを送る人も輝きます。エールを送ることはパワーを送ることと同じです。あなたのように頑張っている人にとっては相手のパワーの一部となり、ますます頑張れるでしょう。ほんのわずかかもしれませんが相手を助けたことになります。そして頑張っている人にエールを送ると、自分も頑張りたくなるでしょう。自分の口から出したことは自分の身で聞くことになります。あなたの手を打ったり、大会した文章は自分の目で読むことになります。エールを送ったら結果として自分の元気やパワーを得ることになるのです。これほど素晴らしいことはありません。エールを送ることは美しい行為です。頑張る人にエールを送るのは美しく輝くのです。頑張っている人を見せて、素直な気持ちでエールを送ってみる。日常の新しさを発見する30の言葉。その17、大変な仕事だから良いわけではない。だって簡単な仕事だから悪いわけではない。世の中には汗を流して苦労が伴う仕事があります。汗を流して大変な仕事ですと言うと、そうですね、立派ですね、そうですね、と褒められます。なぜ簡単な仕事ですと言うと、ずい、怪しい、虚偽が整えられます。頑張っている方はできるためでしょうか。汗を流す仕事は称賛されたり評価されたりすることが多いもの。一方、汗を流さない仕事は馬鹿にされたり怪しまれたりすることが多いもの。苦しい思いをしながら頑張ることが素晴らしいことであり、して簡単にできる仕事は良くないと考える人もいます。特にネット系の仕事は汗をかくことなく利益を出すことが可能です。インターネットはデータや通信など便利なものが中心です。物理的に何かを生産するわけではないため、虚偽を解き明かすことも少なくありません。こうしたことから汗を流す大変な仕事イコール素晴らしい、なぜ簡単な仕事イコール素晴らしくないと考える人が一定数存在しています。しかし、これは大きな問題です。大変な仕事から良いわけではありません。なぜ簡単な仕事から悪いわけではありません。仕事の本質はそこではありません。大切なことは価値を提供できているかどうかです。価値を提供できているか喜ばれる仕事として成立する。大変な仕事であろうと楽しい仕事であろうと、顧客に価値を提供できればいいことです。きちんと価値を提供できていれば、世の中に役立つことになり、喜ばれる仕事として成立します。世の中には数多くの仕事があります。屋内で行う仕事もあれば、屋内で行う仕事もあります。汗を流す仕事もあれば、汗をかかない仕事もあります。商品をする仕事もあれば、サービスを提供する仕事もあります。世の中には様々な需要があるため、仕事の種類も様々です。大変な仕事が良いわけではなければ、楽しい仕事が良いわけではありません。汗を流して業績にこだわらず、価値を提供できているかどうかに評価することです。世の中のために価値を提供できていれば、堂々と胸を張るのです。汗を流して業績にこだわらず、価値に評価する。日常の新しさを発見する30の言葉。その18、あなたは雰囲気がある。あなたは自分の雰囲気に意識を向けたことはありますか。自分がどんな雰囲気の人間なのか、客観的にチェックしたことはあるでしょうか。雰囲気はそこに頼っている一定の空気です。場所、情緒、見るものと思われがちですが、そう思われます。もちろん、あなたにも雰囲気があります。あなたが人を見たとき、軽い雰囲気だな、落ち着いた雰囲気だなと感じることがあるように、あなたにも雰囲気があります。あなたの全身から出していて、周りに世相の印象を与えています。いつの間にか周りに与えている影響ですが、無視できません。あなたの雰囲気が変われば、同じ人でも別のように見えます。そのくらい雰囲気は影響の大きなものです。雰囲気は一つの要素で決まるものではありません。雰囲気イコール外見と思われがちですが、それは雰囲気を構成する要素の一つにすぎません。情緒、姿勢、価値観、価値観、価値観など複数の要素が組み合わさって総合的に決まります。自分の雰囲気を感じることも、メタニックの一つです。客観的な視点から自分の雰囲気をチェックしてみてください。暗い雰囲気が出ているのか、明るい雰囲気が出ているのか、怖そうな雰囲気が出ているのか、優しそうな雰囲気が出ているのか、子供っぽい雰囲気が出ているのか、大人っぽい雰囲気が出ているのか、イメージ通りの雰囲気が出ていないのですが、そうでなければ改善の余地があります。モテる人になりたいなら魅力的な雰囲気を出すことが必要です。上手な人になりたいなら洗練された雰囲気を出すことが必要です。大人らしさを強調したいなら、家には空間のある雰囲気を出すことが必要です。修正点を見せて理想のイメージに向けて整えていきましょう。雰囲気はある瞬間だけ出るものではなく、常にあなたが知っているものです。例えば、今この瞬間もあなたがあなたの雰囲気が出ています。自分の雰囲気に注意を向けて理想の雰囲気に整え、何か自分になりましょう。客観的に自分の雰囲気をチェックする。イメージと違っていれば理想のイメージに向けて整えていく。日常の新しさを発見する30の言葉。その19、マネカは毎日気づく仕事に耐えて頑張っている。マネカに感謝して進むことはない。あなたが愛用しているマネカを見てみてください。表面には刃物の傷跡が見せているでしょう。浅くて小さな傷もあれば、深くて目立つ傷跡もあるでしょう。マネカは気づく仕事にひたすら耐えて頑張っています。もちろん、分厚い板ので平気ですが、傷跡は避けられません。マネカは気づかれる仕事しかしていません。にもかかわらず、ちょっとの文句を言わず、あなたの問いをサポートしています。見ることも嫌なこともなく、いつも真正面からあなたの刃物を受け止めています。それがマネカの仕事と言ってしまえばそれまでですが、マネカを見なってみてください。マネカはあなたが調理をするために鈴の刃物を受けられ、バンバン叩かれています。出番の度に刃物を受けられ、傷つけられた毎日で刺すことを伝えるでしょう。刃物で傷つけられた毎日仕事をしているのは間違いありません。マネカの表面にある傷はその証拠です。ちょっとストレスを溜めているに違いありません。マネカを受けて 何倍やらないかにたまには感謝をしましょう。いつも通りを手伝ってくれてありがとう。通りを最後です。まな板に感謝しすぎることはありません。まな板のおかげでスムーズな調理ができています。忘れてないのはまな板のお手入れです。漂白剤を使って綺麗にすれば、ラシューや毒になり、まな板の表面がすっきりして清潔になります。大根も清潔感が漂い始めるでしょう。綺麗にまな板を手入れすることはあなたができる全ての恩返しです。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。日頃の感謝の気持ちを伝えながらお手入れすれば、まな板も綺麗にしてくれてありがとうと喜んでくれるでしょう。次の調理の時も、彼のサポート役としてしっかり頑張ってくれます。まな板のお手入れも感謝の表現の一つです。まな板に感謝する。たまには漂白剤を手入れして綺麗にする。日常の新たな風を発見する30のことだ。その20、勝負どころの判断をするのは自分。勝負どころはいくつあってもいい。人生は勝負どころと呼ばれる場面があります。重要な試合、試験、面接、話し合いなど物事の相談につながる重要な局面があるでしょう。今後の育成に影響を与える場面があるはずです。ここが勝負どころだ。と思えば心に気がつきます。ビシッと気合が入って正しい集中力を発揮できる。されて手元の状態であっても、そこから前でもう一つ何できる。不審と根気が出て粘り強くなります。勝負どころだと思えば眠っていた力が出ます。潜在能力が刺激され、実力以上の力を発揮することも少なくありません。勝負どころと思えば深夜力が恵まれ、自分の可能性を引き出せます。では勝負どころの判断は誰がするのでしょうか。自分なのです。勝負どころの判断は他人が決めるものではなく、自分が決めるものです。自分がここが勝負どころだ。と思えばそうなります。勝負どころの時に深夜力を発揮する機会を増やす。日頃から勝負どころをたくさん作ってください。勝負どころはやっているものではなく作っているものです。勝負どころは勝ちに導く大事な局面もあります。会社と共には普段の日常も勝負どころという場面がたくさんあるのではないでしょうか。重要な場面はもちろんですが、平凡な場面も考えようによっては勝ちに導く大事な局面と呼べるはずです。普通の仕事の部分もその延長には結果があります。試験の結果は日頃勉強できないように重要な場面の結果も日頃の仕事で決まります。例えば普通に仕事をしているとき勝負どころだと思ってみてください。ぐっと気合が入ってやる気になり、もう一つ何ができるでしょう。目的に向かって頑張っているのですが、会社によっては勝負どころというはずです。勝負どころはいくつあっても構いません。本番だけで普段からたくさん作ってください。毎週でも毎日でも OK。例えば今あなたが取り組んでいる仕事も会社と共では勝負どころと呼べるのではないでしょうか。できるだけたくさん勝負どころを作って自分の可能性を引き出してください。会社と共では日常生で勝負どころに入ることも不可能ではありません。雑用やルームワークをしている時も勝負どころだと思えばそうなります。やる気が出たり集中力が出たりなど高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。そこで力を発揮できれば難しい目標達成も可能となるでしょう。素晴らしい奇跡が起こる可能性もゼロではありません。たくさん勝負どころをする人はより多くの可能性に恵まれるのです。たくさん勝負どころを作ってそこで力を発揮する機会を増やし、どんどん自分の可能性を引き出していく。日常の新たな風を発見する30のことだ。その21、新鮮な工程は雨の日にある。前を見て雨粒をしている様子を見てみよう。新鮮な工程は意外と身近なところにあります。それは雨の日です。雨が降ったことがある。よく普通の工程ではないかと思うかもしれません。雨が降っているところを見たことがあるかと聞けば120人があると答えるでしょう。確かに雨は特別な工程ではありませんが、実は見落としている視点があります。雨が降っているときに雨を見てみてください。斜めではなく、首を大きく傾けて完全に目線の前を向けます。雨粒が落ちている様子がはっきり見え、普段と違った工程を楽しめるでしょう。雨から雨粒が落ちている様子はなかなか弓で面白い。無数の小さな水粒が弓の方向に向かっている。水鉄砲の水が飛んできているように見えるかもしれませんね。ちょっと体がドキドキしてきているんですが、もちろん危険なものではないので安心してください。雨を見ることはよくありますが、雨を見て雨粒が落ちている様子をじっくり眺めることは意外と少ないのではないでしょうか。そもそも雨の日は傘を差しているので、雨が視界に入ることはほとんどありません。雨を見ていると冷たい雨粒が何面も直撃するでしょう。大きな雨粒であれば雨粒をしているようにも感じられて気持ちいい。時々雨粒が目の中に入ることもありますが、ご愛嬌です。普通の雨がちょっと目に入る際は健康に影響はありません。清涼感のある天然の水を差した方がいいことです。さらに目線の遠くへ移し、雨雲の目を見てください。この灰色の雲が何を作っているのかと思うと自然の意外な雲が感じられ、考えづらいものがあります。よく見ると灰色の濃い部分と薄い部分が混じり合っていて目を楽しませてくれるでしょう。晴れた日も味わい深いですが、雨の日も雨雲も味わい深いものがあります。雨は雨を見て雨が降る様子を見るのもなかなか新鮮です。ちなみに小雨の時と大雨の時は見え方が違うので、興味があればそれぞれ試してみてください。落ちている雨粒を鑑賞してみることも同時に耐えるポイントの一つです。大自然な雨にプレゼントする天然の水鉄砲です。雨の日、雨を見て雨が落ちているところを見て楽しむ。日常の新たな風を発見する30のことだ。その12、掃除は始めるまでが大変。初めてしまえば楽になる。掃除で一番大変なのは何でしょうか。掃除をすることではありません。始めるまで大変なのです。押し入れを開けるのが面倒です。掃除機を取り出すのが面倒です。コードを引っ張ってコンセントに対応させるのが面倒です。どれもちょっとしたことなのですが、小さなことも積み重ねると大きくなります。面倒だなと思うことがやりがちになったり、ますます面倒な気持ちが強くなるからです。始めるまでによくよいしょというプロセスが心理的傾向があるのです。しかし、大変なのはここまでです。一旦掃除を始めてしまえば、あとはスイスイ進みます。掃除をしているうちに掃除のスイッチに引き出します。やりたいことでなので、だんだんテンションが上がって楽しくなります。ここも掃除しよう、ついでにそこも掃除しようとなってモチベーションが続きます。疲れることが元気になる。掃除をしている間は目の前のことに集中するので嫌なことも忘れられます。もはや途中で掃除を止めることが難しくなります。気づけばすっかり手がきれいになっているのです。掃除を始めたら半分は終わったも同然です。掃除で一番大切なのは取り替えることです。そういうものと思うだけでいいのです。あらかじめ笑っていれば取り替えるのが億劫でも違います。面倒な気持ちになってもいつものことで笑っていればストレスに対する感じ方がポジティブになります。始めるまで大変なんだよね。始めてしまえばあとは楽だよね。いつものパターンだね。そう思えば思い越しもさっと分かります。あらかじめ笑っているだけでも心理的傾向は小さくなるのです。掃除は始めるまで大変。始めてしまえば楽になるという掃除の法則を頭に入れておく。日常の新たな風を発見する30のことだ。その13、花を見る人はいても茎や枝を見る人は少ない。バラヒマに傘をコスモス注意く。まず目を見るのは花ではないでしょうか。綺麗な花が広がっていて美しい色や形も良くて目が水になります。目のようなにうっとりや血を感じるでしょう。花がこっちを見て、もっと見て、と何倍にも人が聞こえているようです。もともと花の美しさは昆虫に花粉が飛んでは花の違いなのですが、私人間にとっても魅力的でございます。美しい花であることは存在感があり、目だけでなく心まで奪われますね。心地よい香りも漂っていて、天然の甘さを楽しむ人もいるでしょう。花の甘さは心まで華やかにしてくれます。ところがその一方で見せられるのは茎や枝です。花のような美しさや華やかさはなく、人間存在感が薄く感じられます。視界に入っていても涼しくないもの。特に美しくない、干渉することでもないと思われることが多い。みんなの見るだけで茎や枝を見過ごしがちです。確かに花に比べれば美しさ華やかさは見劣りしますが、だからといって無視するのは惜しいことです。花から美しい花が咲いているのは茎や枝があるわけです。栄養や水分は茎や枝を取って花に届きます。花にとって茎や枝はなくてはならない存在であり、陰で支えている存在です。ユニークな特徴があって楽しませてくれることも少なくありません。ひまわりの木もよく見ると海が生えていて面白い。この海はトライコールと呼ばれ水分の甘さだったり、大中間の甘さだったり、強い日光を表す働きなどがあります。バラの花にはトゲがたくさんついています。草食動物が身を守るために発達したものですが、必死に生きようとする場の強さが感じられるはずです。バラはトゲがあるからこそ一層美しさが生えています。花を見て楽しむのもいいのですが、花には茎や枝も注目してください。人間かもしれませんが、人間に特徴があります。茎や枝も花の一種です。茎や枝も鑑賞の価値があるのです。花だけでなく茎や枝も目を見て鑑賞を楽しむ。日常の新たな風を発見する30のことだ。その14、当たり前の話に一つの名もない。この読んでいると当たり前のことが書かれていることがあります。早めに早起きをする。人と会った時は挨拶。一生懸命仕事をする。規則正しい生活を行える。無駄遣いをして節約を行える。どれも当たり前です。当たり前すぎて当たり前のような話に聞こえるでしょう。ではきちんとできているかというとどうでしょうか。当たり前のことを読んだときに当たり前と思ったことこそ要注意です。当たり前と思うとさっと同じ読みをしてしまいます。言葉の視界に入っても頭には入っていません。当たり前がすでにできているのはありません。当たり前のことを読んだときは再確認の機会になると思うことです。忘れていれば思い出すきっかけになります。すでに心が開いているなら良い強く意識できます。この話もあなたにとって当たり前かもしれません。そうであればぜひ再確認としてご活用ください。当たり前の話に一つの名前です。当たり前の話は再確認の機会になったと考える。日常の新たな風を発見する30のことだ。その15、夕日は太陽からあなたへのプレゼント。最近の夕日を見ていますか。子供の頃はよく見ていた夕日も大人になるにつれ見ることができています。夕日なんて別に珍しくない。特別なことではないと思うかもしれません。室内にいることが多いと夕日を見ることが少なくなります。忙しい毎日を送っているとますます夕日を見る時間がなくなります。仕事や勉強に集中していると気づくが夜になっていてさすがに気づかないことも多い。都会に住んでいるとなおさらです。高層ビルや地平線を追い出し夕日を見る機会が一層増えるでしょう。 ここ最近ずっと友情を見ていないという人も多いのではないでしょうか。しかし友情は真摯な真摯であります。友情も素晴らしい情景の一つです。美しい愛情によって感動するように友情は素晴らしい情景であり感動の対象です。友情は神秘的な力がある。友情は太陽と我が家をする直前の顔です。独特の風情があります。心地よい余韻も楽しめます。友情は大自然が生み出した芸術作品の一つです。友情は神秘的な力があります。心を癒やしたり気持ちを落ち着かせたりストレスがなくなったりします。どんなに嫌がしていても友情では必ず気持ちが落ち着くらしいです。日中に咲いていても友情を見ていれば癒されます。友情を見ることで元気や勇気をもらえることもあります。友情のないのは大きな損失です。これらの神秘を全て流すことになります。なんてもったいないことなのでしょう。素晴らしいチャンスを水に潰さないでください。友情を見ることはチャンスをつかむことと同じです。友情は太陽からあなたへのプレゼント。昼間の太陽を睨んでみるのは危険ですが、友情は違います。友情の場合、光と紫外線の刺激が弱いため、睨んで直接見ることができます。太陽の姿を見て捉えることができるチャンスです。電気がよく光っていれば美しい友情を楽しめるでしょう。都会では友情を見ることができないように思われていますが、都会です。都会でも、美の屋上や高層階にいるから友情を見ることができます。ぼんやり眺めるだけでいいのです。美しい友情では心が癒され、気持ちよく夜を迎えます。あなたは毎日友情を見るチャンスがあることに気づいてください。できるだけ毎日友情を見てしっかり楽しみましょう。友情では気持ちの良い夜を迎えます。夜もぐっすり眠れます。友情は太陽からあなたへのプレゼントです。友情を見て気持ちの良い夜を迎える。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その16。狭く前方景色を楽しめるのは先頭車両だけ。動作で後方景色を楽しめるのは末尾車両だけ。電車の楽しみの一つといえば車窓から見える景色です。車窓からは人や街並みのような景色を楽しめるでしょう。電車の独特の音と色を感じながら眺める景色は独特の風情がありますね。じっとしているにもかかわらず川の流れのような景色が横に流れていくのが面白い。ボッと眺めているだけで次から次へといろんな景色が飲み込んできてありません。時には親という発見もあって楽しめることもありますね。さて車窓から景色を楽しむならたまには別の視点から景色を楽しんでみませんか。それは前方景色と後方景色です。先頭車両、末尾車両は面白い景色が楽しめる。電車の際、先頭車両、末尾車両を選んでください。先頭車両の方から進行方向を見てみましょう。ガラス張りになっていれば前方景色を楽しめます。先頭車両から見る前方景色は運転席から見る景色と同じです。遠くまで読みで、こちらに指に迫ってくる様子が明るくなって面白いでしょう。狭く前方景色を楽しめるのは先頭車両だけの特権です。末尾車両から見る後方景色も要チェックです。末尾車両の方から後方向を見てみてください。先頭車両と同様、ガラス張りになっていれば後方景色が楽しめます。どんどん遠くから見る景色を見ることができて面白い眺めを楽しめるでしょう。動作で後方景色を楽しめるのも末尾車両だけの特権です。視点を変えると新しい景色が見える。中間車両から見る景色も分かりませんが、先頭車両、末尾車両から見る景色も味わいたい。乗り換えた電車もポジションの変えると別の景色が楽しめます。先頭車両も末尾車両もそれぞれ一箇所から限られたポジションです。見苦しいや気分転換になるでしょう。たまには先頭車両や末尾車両に乗ってみませんか。視点を変えると面白い景色が見えるのです。たまには先頭車両、末尾車両に乗って前方や後方の面白い景色を楽しんでみる。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その17、訴求力を高めるには文字サイズを大きくすることが必要。ウェブサイトを作ってお仕事を募集しているのですが、全く依頼がありません。そんな悩みを持つ女性がいるので、どんなイメージなのか実際のサイトを見せてもらいました。一人で数原因がありました。お仕事の内容を知っております。その文字サイズが普通なのです。普通のことが悪いのかと思いますが、訴求力という点ではよくありません。自信を持っているような印象を受けません。普通に淡々と話しているように感じます。普通の文字サイズなので、気づかず見逃す人もいるかもしれません。入手によっては、こそこそ話している印象を受けることもあり、プラスのことがマイナスの悪いようになりません。これは、意外なことで当然です。読めないという問題ではありません。文字サイズが普広告宣伝であり販売促進であり、訴求力を高めるには文字サイズを大きくすることが必要です。一言で言うと目立つようにするということです。文字サイズが大きいと、強調効果が生まれずと目に飛び込んできます。目にした人は自信に近い印象を受け、胸を張って形をしている姿をイメージするでしょう。文字サイズが大きい分だけ見やすく読みやすくなって、心も突き刺さりやすくなります。文字サイズを大きくすることは訴求力を高めるとです。レイアウトの都合で文字サイズを大きくできないなら、掃除にしましょう。サイズはそのままでも、普通に入るだけで認識やすくなり、訴求力がアップします。シンプルなことですが、これをきちんとできるだけで訴求力がそのまま大きくなるのは間違いありません。言葉の訴求力を高めるには文字サイズを大きくする。文字サイズを大きくできない場合は、掃除にする。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その18。つまらないことを面白そうだと思えば本当に面白く感じてくる。つまらないことを一瞬で面白く変える方法があります。面白そうだと思ってみるのです。わざとポジティブに読み込んでみましょう。表面的に読むのではなく、深く本気で読むことが重要なポイントです。そんなことはできないと思う人もいるかもしれませんが、騙されたと思って一度試してみてください。頭の柔軟体操をする質問になれば、捉えてくるのではないでしょうか。最初はちょっと違和感があるかもしれませんが、すぐ慣れます。ただ、これだけのことで素晴らしい現実を体験できるでしょう。面白そうだと思えば、だんだん本当にそう感じてきます。さっきまで英語で退屈に感じていたのも変わらず、真と面白く感じるようになります。頭の中で面白いスイッチ、ダウンになるからです。大切なことはどう感じるかではなく、どう受け止めるかです。どこが面白いのかは後の話です。面白そうだと思えば、取り組めば後から面白いことが見つかります。どんなことも必ず面白いことがあり、それを見つけられるかどうかです。ここがいいね、ここも楽しいね、こんな楽しみ方もあるねと、次から次へと面白いことが見つかるでしょう。面白そうだと思うことで、気づきのセンサーが発生され、本当に面白いことを見つけていきます。この方法は万能でありビジネスでもプライベートでも通用します。興味のない本があれば面白そうだと思いながら読んでみてください。今までの人があれば面白そうだと思いながら接してみてください。つまらなそうな展覧会があれば面白そうだと思いながら鑑賞してみてください。だんだん本当に面白く感じて、有意な時間を過ごせるに違いません。私たちのものには素晴らしい力があります。つまらないことをどんどん面白くしていき、どんどん面白い人生に変えていきましょう。これは頭と心の体操のようなので、ご教師もやらします。面白そうだと思いながらいろんなものを見ていけば、人生は面白いことになります。このようなアンダーランドに見えてくるのです。つまらなそうなことでも面白そうだと思いながら取り組んでみる。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その19。季節外れのスキーやスノーボードを楽しむ。スキーやスノーボードといえばどの季節が思い浮かぶでしょうか。まず思い浮かぶのはやはり冬ではないでしょうか。スキー場の営業には大量の雪が欠かせません。毎年冬が訪れると、芝生のゲレンデは白の雪景色に変わり、スキー場が大盛況です。冬が終わって雪が解けなくなると、スキー場のゲレンデは芝生の緑に変わります。スキーやスノーボードは冬限定の遊びと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、これは思い込みです。スキーもスノーボードも冬しか楽しめないわけではありません。実は冬以外の季節であっても楽しむことが可能です。それが国内スキー場です。国内スキー場であれば冬以外の季節であってもスキーやスノーボードを楽しめます。もちろん、どこでもできるわけではありません。季節は少なく選べずに限られていて、国内の本格スキー場ではありません。それでも冬以外の季節にスキーやスノーボードを楽しめるのは大きなメリットでしょう。国内スキー場を利用すれば遊びの選択肢が増えます。スキーやスノーボードは冬しか楽しめないと思い込んでいると感想を出します。スキーやスノーボードイコール冬という思い込みもなし、楽しみの幅を広げてください。興味があればぜひ季節外れのスキー、スノーボードを楽しもうではありませんか。意外性もあるスポーツとしては最高です。親やボードは季節でレンタルできるので、手が出ても安心です。冬に楽しむスキー、スノーボードもいいですが、冬に楽しむスキー、スノーボードもいないかん、特別感があって面白い。秋や春はもちろん気温の高い夏にスキーやスノーボードを楽しむことも可能です。国内スキー場は技術が発達した現代からこそ存在する季節です。冬以外の季節であっても国内スキー場でスキーやスノーボードを楽しむ。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その30。この景色に抱いている方という瞬間を人生を豊かにするためには、この景色に抱いている方という瞬間をすることが大切です。私たちは素晴らしい景色を見たとき、大きく心を動かされ、感銘を受けます。あまりの美しさや雄大さに心が現れます。なんて素晴らしいのだろうと思うだけでなく、この景色に抱いている方と思います。時が止まったかのように感じ、涙が溢れることも少なくありません。あなたのこれまでの人生でも、この景色に抱いている方という瞬間があったでしょう。一瞬の光景であっても、深く心に刻まれ、一生忘れないように思っているはずです。朝日が昇る瞬間や夕日が沈む瞬間など、絶望のタイミングでしか見られないことがあります。さて、ここで大切なことがあります。この景色に抱いている方という瞬間を作るのは外に出ていません。じっとしていたり、手を持っていたりしては、この景色に抱いている方という瞬間は作れません。力や自宅周辺でこの景色に抱いている方という瞬間もありますが、数やパターンがなくなります。必要なのは旅です。さあ、冒険の旅に出ましょう。世の中は広大な国で様々な絶景が存在しています。数えきれないほど絶景があなたを待っています。この景色に抱いている方という瞬間をするために、どんどん時間やお金を使ってください。現代に出たり、海外に行ったりすることです。今まで行ったことないところには、今まで見たことない景色が広がっています。写真で見ると、実際に直接見ることは、迫力も感動も全く違います。写真で見るより、自分の目で直接見るのが一番。あなたの目を鏡にして、感動の景色を見上げて、心に刻んでください。素晴らしい感動と出会います。素晴らしい思い出の末で一生忘れることはありません。景色があなたのところにやってくることはありません。あなたが現地に行かなければいけません。そこにいるからこそ、この景色に抱いている方という瞬間を作ります。手間暇をかけて足を運んだからこそ、出会えた時の感動も少々です。 この景色に出会えてよかったという瞬間の一つでもたくさん作っていきましょう。たくさんなこと人生が豊かになります。この景色に出会えてよかったという瞬間を作るために冒険の旅に出る。日常の中の風を発見する30の言葉。まとめ。その1、雲の中に隠れている手をお伝えします。その2、切った後の桜の夢で感傷を楽しむ。その3、裏にした良い夢の前から高くて根拠を求めず素直に信じる。その4、たくさん勝負のことを作って、そこからは失敗を増やし、どんどん自分の可能性を引き出していく。その5、どんな仕事でも誰かが見ていると考える。究極は天の神様が見ていると考える。その6、療養中に治ってからやりたいことをリスペクトしておく。その7、劇場や美術館ではまず入り口に注目する。その8、感動や印象を深めるなら歩きながら眺めるように足を止めて眺めるようにする。その9、暖かい気温で進めることに幸せを感じる。その10、きちんと傘を巻いたら傘立てに置く。その11、仕事を淡々とできるようにする。その12、セミや涼しい街で心の余裕をチェックする。封鎖感じたら心に余裕がなくなっていると判断して日常生活を見直す。その13、時の川に足を運んで自分を鍛える。その14、歩き慣れた道を今一度じっくり観察しながら歩いてみる。その15、才能がないことが分かったら喜ぶ。潔く諦め方向転換をする。その16、ビジネスで上の人と差しないときは積極的かつ最大級の貢献を心がける。その17、汗を流して両親にかかわらず家事に投下する。その18、客観的に自分の雰囲気をチェックする。イメージと違っていれば理想のイメージに向けて整えていく。その19、マネージャーに感謝する。たまには状態で予定をしてきれいにする。その20、季節の変わり目は服装に迷うことを楽しむ。その21、雨の日、雨を見て雨が落ちてくるところを見て楽しむ。その12、花の美しさだけでなく花を自分の美しさにも気づく。その13、花だけでなく茎や枝の実を見て感傷を楽しむ。その14、行きつけの飲食店に飾ってある絵画をじっくり眺め芸術鑑賞を楽しむ。その15、1回乗って1つ仕事したら1回笑って取り返して満足するのではなく2回笑って笑える。その16、いい涙したら失敗乗って人生のチャンスを最大限に満たす。その17、言葉の訴求力を高めるには文字サイズを大きくする。文字サイズを大きくできない場合は不祥事にする。その18、つまらなそうなことでも面白そうだと思いながら取り組んでみる。その19、冬以外の季節であっても屋内スキー場でスキーやスノーボードを楽しむ。その30、掃除は始める前から大変、始めてしまえば楽になるという掃除の法則を頭に入れておく。